今日はマルコの福音書第12章35節から44節です。このところでは信仰の勝利が語られています。35節で、どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか、イエス様はこのように質問を投げかけられました。そして36節を見ると、詩編の110編1節の御言葉を引用されて語られたのです。主はとありますけれども、この主は父なる神のことであり、私の主イエスキリストに言われた言葉です。あなたは私の右の座についていなさい。イエス様は十字架にかかり、また死の中からよみがえられました。そして天に昇り、父なる神の右の座にあって、私たちのために取りなしの祈りをしてくださっておられます。しかしこのイエスキリストはやがてはもう一度天から地上に下り、すべてのものを裁かれる。その時に、私があなたの敵をあなたの足台とするまでというこの約束が成就するわけです。あなたの敵とは、これはすなわちサタンのことです。そしてサタンをあなたの足台とする。昔は敵を捕らえた時に、この足台の上に敵を踏みつけ、そして首をはねるということがありました。これはまさにあの創世記の3章で語られている、この悪魔の頭を打ち落とし、そしてまたキリストが勝利されるということの予言の成就ということになるわけです。完全な勝利が与えられる。そして私たちはこのことを信じて日々主に従うものであるということです。ところが38節に、律法学者たちに気をつけなさいとイエス様は言われました。律法とは何か、その精神は先のところでも語られたように、一つはあなたの神主を愛しなさい、そしてもう一つがあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、というこの二つのことであったわけです。ところが律法学者たちは長い衣を着て歩き回る、また広場で挨拶される、街道で定席に宴会で神座に座る、言うなればそれは彼らの高ぶりということを意味しているわけです。しかし神様は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜う。神様は主の前にへりくだっていく者に祝福と恵みを与えてくださいます。ところが外見だけは立派、しかしその実はどうかというと、40節にヤモメたちの家を食い尽くしとあるわけです。弱い者を虐げる、そういう者はより厳しい罰を受けます、イエス様は警告されたわけです。そしてこの神殿のところに行かれて、多くの人たちが献金箱にこの献金を投げ入れている姿を見られました。多くの金持ちがたくさん投げ入れたわけですけれども、42節を見ると、一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。レプタ銅貨2枚というのは、今で言うならば50円玉か100円玉、およそ100円から200円、本当にこの少ない金額であるわけです。ところがイエス様は44節を見ると、皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。生きる手立てのすべて、おそらくそのお金は自分自身が今日食べ物を食べるというそのお金だったのではないだろうかと思います。しかしその生きる手立てをすべて神様にお捧げする、言うなればこの貧しいヤモメは自らを生きた聖なる供え物として神様に捧げていった。それが彼女の信仰であったということです。おそらく神様はそれ以上にこの貧しいヤモメに報いられたことであろうと思います。私たちはどのようにして神様にお捧げしているでしょうか。イエス様は私たちのために十字架にかかり苦しみを受け、 命を捨ててくださった。そしてこの十字架によって私たちは許され、そしてまた神様の愛をいただいて生かされているものとさせられているわけです。私たちはこのイエス様の大いなる愛を心から感謝し、そしてまた心の内にその愛の喜びをいただき、また感謝を持って主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。